者さんに病気だって診断されて、治らないと宣告され絶望したら、体中で一斉に細胞たちが肩を組んで声合わせ歌い出したよ。
サポーター育成講座第12回目、今日も星山先生とご近所ママいちこさんとご一緒に進めてまいります。横でポリポリと音がするんですが
今ね土の中がいっぱい
今日のねおやつはですね、はい、ちょっとこの季節ならではお芋をねたくさんいただいたんですよ、
うん、すごい美味しいですね。なので、
うん、スライスにして、私芋けんぴスライス派なんですよ、うん、薄い
棒じゃなくてね、
うん、薄いのが好き。
食べたことが
ない。美味しい。お札チップスかと思いきや、うん、
ちょっとミルキーなのはバターが入っています。
うん、うんうん、とまたね、
そうなんです、
止まらないです
ということで今日はポリポリもぐもぐから始まりましたけれども、
はい、失礼いたしました。
いえいえ、どうですか、宿題の方なんです
けど、
いきますよ、もう今日は、はい、だってレッスン後ってすごい中身濃いので、はい、ね、結局4回ぐらいやることになりそうですよね。
そうです、そうですね、うん、
食べてて大丈夫ですからね、
はいはい、食べながら考える、
あ、そうですよねADHD 的なはい、前回の宿題はですね、まあ、自分の中の ASD 的な特別な、まあ、才能というんですかね、はい、特殊な部分というか、はい、そういうので、まあ、ちょっとこれ気に入ってるんだみたいなところがあれば教えていただきたいなということなんですけれども、
はい、前のレッスンでお伝えしたかわからないんですけど、その耳が敏感な、うんうん、その微妙にその一つの音の周りにこういる音っていうのがあって、それって微妙にずれてるんですけど、うん、その音にヒットしてしまった音がすごく気持ち悪く感じるっていう、その歌い手さんでもこの音なんだけど、うん、その音よりも微妙に何コンマ何ミリか上とか下っていうのが私とってもこうちょっと
気になるタイプ、
そうですね、うんうん、居心地が悪くなっちゃうので、まあ、それがいいのかどうかっていうのはわからないんですけど、うんうんうんうん、例えばその今息子がギターを始めたんですけど、まあ、自分もちょっとウクレレをやったりするんですけど、チューニングをしないといけなくて、皆さん多分チューナーを使うと思うんですけど、うん、これがずれてるかどうかっていうのが、うん、多分耳でわかるっていうのがあって、なんかチューナーいらず、
チューナーいらず人間チューナー
ただそれが弾けるかどうかっていうのはまた別の話なんですけど、そのチューニングの部分では自分の耳にはまあ頼れるかなっていう、そこは気に入ってるところですかね。
だからまあご本人にとっては、その例えばその音がちょっとずれているとその不快感というかね、ちょっと辛いなっていう感覚にも結びついてしまうところは、まあ辛さでもあるんだけれども、
そうですね、
でもだからこそこだわれるっていうところっていうのはやっぱり才能だと思うんですよね。味覚でも何でもずっとなんかもうちょっとこっちの方がこういいっていうのが、こだわりがあるっていうのは、それが強みにもなっていくっていうことなのかななんて。
私はね、戸塚の駅のね、駅のホームのね、チャイムがね、ちょっと許せない感じの時があるんですつまりね、駅員さんが止める時のタイミング、あれがね、フレーズになってるので、やっぱりね、ここで止めてほしいっていうタイミングがずれる時があって、うん、あと1番線と2番線でチャイムが違ったりしますよね、発車の、
はい、
音楽がね、微妙に重なりがずれてたりするとちょっと許せないフレーズもですね、ちゃんと 終始のところでちゃんとピッて終わってほしいわね。
なるほど。
さすが。途中のところ
目が覚めます私は。途中のフレーズでピッて切られると、
うん、
何っていう
か。すごい音楽の先生ですね。
うん、そこにこだわりがある自分は何かなと思いますけど、まあでもああやってこう最近はホームもいろんな音が流れていて、駅の発車する時のもういろんなベルとかいろんなアナウンス、ああいうものも親切でやってるけど敏感な人には苦痛だろうなって。
そうですね。なんかやっぱりすごく日本って音が多いなっていうの
は。そうよ、イギリスなんて全然電車なんて発車のベルもしないでスーッと出る。スーッと出るよ。
そうですね。ヨーロッパの乗り物ってなんか静か、静かというか、うん、あの電車の音自体はうるさいかもしれないんですけど、う
ん、あんまり刑事しか出ない。
そうですよね、うん、音楽が鳴ったりっていうのは全然なかったなって思いますね。
外国から来たねお客様はみんな驚くと思うね。いろんな音にね、
騒がしいですよね。
だからそれぐらいこう無秩序に音を鳴らしても誰も取り締まらないという国なんですよね。
だから適度に鈍感なんでしょうね。音に関して、あるいはもうこういう騒音に慣れているかね。でも私はもともと SD 系の例えば聴覚過敏っていうね、うん、このすっごくいろんな音が聞こえちゃうというのは豊かな才能だと思っていて、うん、つまり自然界で生きている時に遠くのわずかな違い、うん、風とか、ね、それこそ崖が崩れそうだとか津波が来るとか、うん、なんかそういうわずかな自然災害一つとっても音の聞き分けができるってすごいことじゃないかなって思うわけですよね。それ全員が聞こえてたらみんなすごくまあね、あの逆にこう疲れちゃうというかね、うん、でも誰か一人例えばそういう才能を授かってる子がいたらその子が助けてくれるわけだから、ね、素晴らしいと思うんですよね、
うん、
ぜひ皆さんもそういうこう自分が、うん、まあ音一つもそうだしこだわりもそうだしね、うん、それからこう自分だけが感じてしまう、まあ、今日もすごい美味しいものをねあのいただいてるわけなんですけど、なんかちょっとこれは例えばこの砂糖は違うとかね、
うん、
この素材は違うとか違いが分かるってことが、うん、まあ才能でもあるんだけど、まあ、分からない人たちから見たらなぜそんなことをしているのって、そこになぜこだわるのっていう生きにくさと、まあ、共感っていうんですけど、あの私もそう思ってなかなか言ってもらえないわけですよね、うん、敏感だと、
うん、
まあ、そこが一番ね、あの生きづらさにはつながるけど、でももともと豊かな才能なんですっていうね、そういうことを思い出して生きていただけたらいいかなと思います。つまりその人間が決めてる価値観っていうこと自体もですね、すごい多様な価値観の中でこれはダメだとかこれはいいとか言ってるわけですけど、見方を変えたら、まあ、特にまあレアタイプの進化系と私が呼んでいる、まあ少数派の発達の子どもたちや大人の方たちの持ってる、まあ、わずかな違いっていうのも非常に優れた才能であって、うん、それをダメとするのか、それともそれは素敵なところだって力に変えて生きるのかっていうことは、
うん、
その人の人生をどういうふうに捉えて、ね、豊かにするかって大きな違いですね。
今でも本当にその話聞きながらこう逆パターンじゃないですけど、ふと思ったのは、うん、昔ね、あの例えばキノコ、毒キノコあのキノコ美味しそうでも食べたら死んじゃったみたいなね、そのフグの毒もそうだと思うんですけど、何人も死んでるとは思うんですけど、でも何人も死にながらも、でも今フグってね、珍味として珍重されていて、この、 あの小さいね抜けば大丈夫とか分かってるわけじゃないですか。そこまでに何人の人たちがチャレンジをし、あのそれをね紐解いていったかってことを考えた時に、その敏感であのそのなんて危険を察知してっていうタイプもいるかもしれないけど、うん、もう無謀にも無、うん、ね、果敢に取り組んでいって、うん、命がけで、うん、そこに向かっていけるっていうような、そういう、ね、才能の人もいるんだろうなって、うん、
そ
うです
よ、きっとそれはね忘れやすいっていう才能怖い思いをしてもね、またすぐ忘れるんで、またやってみようって、う、まあ、これが今日のテーマの ADHD っていうこっちの系統の、ね、方ですよね。
こっちですか、ね、こっちの系
統つまりね、その ASD 系の方っていうのは記憶力がいいからね、一回失敗したことも非常にこうショックに感じたりして記憶消せなくて困ることもあるけど、まあ、反対から見たら ADHD 系の方っていうのはいろんなこと忘れちゃうので、逆にそれが強みであって、今みたいにね、またチャレンジしてみようとか また冒険に行こうとか、なぜこんな
痛い目に遭ってるのにみたいな。
でもね、もともと地球が丸いってことを発見した方もね、世界いろんなところに公開して、あれも絶対 ADHD 系だと思います、
ね。伊能忠敬もそうでしょうね、
絶対そうだと思います。止められないところの地球リスクを犯せるというのは才能ですからですね。
そうですね、そう思うと ADHD もかなりね、
パイオニアですね。
パイオニアとなりうるというか、
多分ね、移民とかね、新しい国を発見してそこに住むとかね、うんうん、誰が住む人って言った時手挙げて、うん、はい行きますっていう方は、まあ、間違いなく ADHD の傾向のある方たちの、ね、ご家族、つまりそういう新しい国っていうのはやっぱりこうエネルギッシュで冒険好きで、まあ、怖いもの知らずっていうかね、今住んでるとこより新しいとこに行ってみようっていうチャレンジ精神が旺盛な方じゃないでしょうかね。
すごいエネルギーですよね。
そうですね、留学したり
それよりも好奇心が勝っちゃうっていうことでもね、
何も考えないで、ね、もう行くっていうふうに決めたら、うん、もう本当に矢のように飛んでいってしまった感じですね、自分がやっぱりこちら側だったっていう
本当に私もののけ姫を見ただけで屋久島に行っちゃいましたから、
ね、素晴らしいです、
ね、次の週には屋久島に行ったみたいな
だからあの今日 ADHD の話しますけど、はい、ASD 傾向っていうのと、まあ、ADHD 傾向っていうのは誰にでもあって、うん、脳の中にね、やっぱり0か100じゃないっていうところがポイントですね、があるかないかではなくって、うん、誰でもあって、まあ、パーセンテージが違うだけ、ね、濃度が違うだけ、うん、まあ、これ最初の方からずっと話してるように、うん、みんなが白ではもう世の中はね助け合いができないわけであって、いろんな形のいろんな色の人たちがいて、まあ、助け合っていくっていうところの、まあ、一つの診断基準の中に、まあ、今日やってるこれからお話しする ADHD っていうね、まあ、非常にこう不注意が多かったり、それからまあ多動だったり衝動性っていうんですけど、思いつくとすぐやってしまうっていうのが、同じ年の方と比べて激しくその傾向がある場合ですね、はい、まあ、それ自体が悪いんじゃなくて、周りの方になかなか理解していただけないというようなところで傷つくことが多いと、支援した方がいいんではないかな、自分の素敵なところを発見するっていうことも、あの支援の一つっていうことになりますよね。
うん、なるほどね。
なんかあの脈絡がないように多分周りには見えてしまう、そのスタート地点が必ずあるんですけど、スタート地点からそのゴールまでのその行き先が皆さん分からなくて、え、なんでそこに話題が飛ぶのっていうことが多分あの私の家族にもあって、え、何の話をしているのっていう、うん、でもそれを頭の中ではすごいこうちゃんと
つながっている
ね、つながっているんだけれど、それをちゃんとあの外に出せないというか出さない、あえて出してないのか、そんなまどろっこしいことやってられなくて、ゴールはここよっていうタイプなんですかね。だからあの透明だったらね、いいんですけどね、頭の中が透明で見せられたらいいんですけど、
すごいスピードでしょうね、
そうですね、
脳の中の回路の動きがね、
あのそういうね意味では、うん、ADHD 傾向の人たちは、うん、私たちの周りには本当にいっぱいいるような気がしているし、まあ、自分自身もそうだと思うし、でもやっぱりこう学校とか、ね、そういう現場に行くと、その動きをしてしまう子にどのように対応できるかっていうところが、なかなかあの、大変な思いをされている先生もいらっしゃったりとか、まあ、親御さんもどういうふうにその子をあの扱っていいのかっていうところにあの悩まれていたりとかするということだと思うので、
そうです
ね、今日の学びとしてはそのあたりも
そうですね含めたいと思います、はい、じゃあ今日はまずあの定義のところをもう一応整理しておきたいと思います。あの、まあ、一般的に ADHD ってアルファベットでいうことが多くなりましたけれども、日本語にすると ADD って言って、アテンションディフィシットディスオーダーっていう、まあ、前半の ADD の部分ですね。これのところが、まあ、注意が欠如って、今注意欠如って訳すようになったんですけど、まあ、簡単に言うと不注意だっていうことですね、うん、でこれが優勢なタイプの方が、まあ、まずいらっしゃいます。それからですね、 あのハイパーアクティブっていうのが H なんですけど、まあこの ADHD の中のハイパーアクティブディスオーダーという HD の部分ですね、こっちの傾向が強い場合、こっちは多動で非常に衝動的、つまり動きがすごく激しいっていう、まあ、そういうタイプに分かれるということです。つまりまあ ADHD の診断の中には不注意優勢型の子と多動性衝動性が優勢型の子がいて、あるいはそれが両方ミックスしている、まあ、程度の差はそれぞれまたあるんですけれども、まあ、この3つのタイプがあります。不注意優勢型の方と多動性衝動性が強いタイプの方と両方ある私っていう方ということですね。どうでしょうね、みんな全部ありますかね。
すごい共感しかない。
子供の頃ね、12歳ぐらいまでにね、まあ、大体症状が出る。どうですか、小さい頃もそう覚えてないですかね。覚えてない方も結構多いですけど、
あの自分が覚えてるというよりは母にね言われたことがあるんですよ。その学校の先生と納得面談とかありますよね。その時に、まあ、言われたんですって。私が小4の頃かな、お宅のお子様は先生が黒板に何か書いていて、うん、はいこれを見てくださいねって言う時に私は絶対見ないんですって見ないで何かこうずっとやってるんですって、うん、だからまあ そういう意味では注意欠如なのかもしれないんですけどその見なさいって言った時にパッと見るっていうことよりももっと集中してることがあって、うん、そっちに注意がいかないっていうことを注意されたと、悲しそうに言ってたの親を思い出しますね。
多分私の印象だとですよ、多分先に見てるんじゃないですかね、つまり見ちゃってもうそこを理解して飽きてるんじゃないですかね。だから結果として同じタイミングで先生がそこを振り返った時にもう先行っちゃってるんだと思いますね、頭の中が、ここを見てくださいっていう時にページパーってめくって、で確認して戻して読んでる子もいるので、割とそのタイミングがずれるとやってないように見えるけど、割とこの ADHD 傾向がある方っていうのはあのスピードが速いので、同じスピードでページめくったり黒板見たりするペースと、要するにペースが違うので、理解、そこが理解されにくいかもしれない。
今すっごい私ねすっごい鳥肌立ってるんですけどいや本当に先見ちゃうんですよ、先に見てしまうっていう
でもわかりますね、
完全に ADHD
です ADHD と悪いことじゃなくて、要するに、あの回転数が3倍ぐらい早いので、もうとても優れているわけだけど、まあ、多分 ADHD 傾向が強い方たちが待ってる時間が長くなるわけですから、つまり自分のスピードが早いのに他の方たちがゆっくりなわけだから、常に2倍の時間を待ってるわけですよね。もうそこがとってもイライラするところだと思うんです。上手にやってる子は方はそこにうまく自分で、自分の注意力が切れないように差し込んでるんですよね。その時間空想したりとか、先にページ見て楽しんでたり、パラパラ漫画作ったり、それが上手じゃないと、まあ叱られちゃうんじゃないかな。
めちゃめちゃ分かってますけどこれあのお子さんの話って言ってましたけど、今まさに手帳ずっと見たりとか、人が話してるのに、すいません本当にっていう感じなんですけどこれ聞いてる方で私と一緒に会議に入ったりした方がいらっしゃったらごめんなさいって感じなんですけどあと聞いてるんです、聞いてるんですけど、ずっと聞いてられないんですよね。
そうですよ、あの同時処理が可能なので脳の中で、だからそれがダメなんじゃなくて同時にできちゃうんですよね。聞きながら何かをやるとか、本を読みながら違う思考をするとか、だからそのスピードが速いので、多分まあ普通っていう標準タイプの方からすると理解できないと思いますね。同時にいろんなことが起こっちゃうので、
でやっぱりうっかり聞き逃してるんですよね。でうっかり聞き逃してるところを私が聞くので、あこの人聞いてないなにきっとなるんですよね。
タイミングのズレっていうことですね。でもね、
ですね、まあ、本当に聞いてないんだと思うんですけど、そこの部分
興味なかったんですねじゃちょっと定義に戻っていいですかね。
はい、お願いします。はい、
まあ、じゃ あの最初の不注意が優勢なタイプっていうことで、不注意っていうのは誰にでもあることなんだけれども、その比較する対象として まあ、本当はあまり意味のないことだけれども、同じ年の同じ性別の日本人との比較において、
うん、
例えば10歳の男の子なら10歳の男の子、4歳の女の子なら4歳の女の子と比べた場合、極端に不注意だっていう時に、うん、ADHD かなっていうところで、まあ診断がつくかつかないかっていうのはドクターのところへ行くわけですね、うん、ただ不注意っていうのは誰にでもあることだし、またこれは違う年齢になればそれはそれなりに違う意味で不注意になるかもしれないしっていうことがあるので、誰と比べるかっていう時に、まあ基準が分かりにくいと思うんですけど、うん、まあ、診断基準となるのは同じ年頃の子どもたちと比べた時ということですね、うん、まあ、不注意といってもですね、よく忘れ物をする、うん、置いた場所が分からなくなっちゃうから、まあ、同じミスを繰り返しするっていうあたりですね、自分では分かっているのにまた失敗しちゃうっていうことになってくると、うん、まあ、自分の力だけではどうにもできないのかなというあたりが、うん、まあ、診断がつく、あの、まあ、ドクターのところ行ってみようかなっていう基準になるかなと思いますね、
うん、これが不注意っていうふうに呼ばれてますけれど、不注意っていうのはなんかこう努力でどうにかなりそうな言葉、
うん、
ですけど、
うん、
この英語でアテンションディフィシットっていう風に言っているのは不注意ではないですよね、
うんうん、そうです
ね、本来だったら、
まあ、本当は注意欠如って ね、
そ、 うです
ね、それはそれでねなんか欠如っていうと強い言葉だけど、まあ、本人の努力ではどうにもならない、
ね、うん、
まあ、記憶のところですね、一番 の、 あの課題は短期記憶っていうんですけど、自分のやったことが思い出せなかったり、あるいは簡単な4つぐらいの指示の理解とか覚えなきゃいけないことが半分ぐらいしか覚えられない、だから待ってられないっていうのを覚えてられないっていうことともまあ、ね、あの特に会話の中に差し込んできたりするのは今自分が思いついたことを覚えてられないので先に話したいっていう、まあ、そういうこととも関係があるとは言われてます。
すごくポピュラーな例えかもしれませんが、はい、よく忘れ物をする人とかね、うん、大人になってもありますよね、はい、あと鍵をどこに置いたかわからなくなっちゃうとかね、そういうのって本当にあのよくある話だと思うんですけど、うん、でもそれがたびたび起こるな私にはっていうことが気づいたら、まあ、大人になればかもしれませんけど、鍵は絶対ここに置くと決めようとか、うん、そうやって決めて、あの、うん、なんていうか習慣にしてしまうことで少しずつその、うん、あ鍵どこ行ったかしらっていう回数を減らせるようになっていくっていう、うん、そういう対処の方法もあるとした時に、うん、まあ、お子さんの場合はなかなかそこまでもうよし自分はこうしようって思うところまで気持ちが至らないとした時に、うん、どんな風な声掛けとかあのサポートの仕方ができるのかっていうことなんでしょうかね、うん
う
ん、
そうですね、あの、うん、さっきのその基準になるっていうのは2回以上、まあ、2回3回同じ場面、うん、で本人は意識しててもできない時ですね、うん、もうこれはもうその自分の意識の問題ではなくてサポートをしなければっていう方向に動いた方がいいわけですね、うん、でさっきおっしゃったみたいに置く場所を決めるとか、
うん、
あの鍵だったら紐をつけるとかね、うん、まあ、そんな工夫ももちろん重要だし、まあ、あの親の方からしたらどこまで手伝っていいのか、どこまでが本人の努力でどうかどうにかなるのかっていう見極めのところが非常に難しいですね。よくあるのはサポート手伝うっていう方より本人に努力を求めすぎてしまうっていうことの方が多いので、まあ、私のおすすめとしては2回3回同じ場面で鍵をなくすとか、家の鍵、あの家をの鍵をかけ忘れるとか、うん、火を消し忘れるとかね、まあ、そういうことになってきたら自分で何とかしようっていうよりはサポートをどういうふうにするかっていうふうに切り替えた方がいいですね。
なんかその今の、まあ、親御さんで多いのは、
はい、
その手伝いすぎちゃうと本人がそのやれる能力が限られてしまうんじゃないかって思う方がいらっしゃる、
う
ん、
そうですよね、
例えば宿題にしても、うん、私は声掛けをしすぎてしまうとやらなくなるからとか、
うん、
逆にあの、うん、この子はやらないから声掛けをどんどんするとか、うん、どうなんですかね、うん、そのあたりっていうのはそのさじ加減がすごく難しいと思うんです、うんうん、
だから意識、本人の意識の問題なのか本当に機能の問題なのかっていうことですよね、うん、で多くの場合はね本人が努力してもできないのはせめても 効果ないですね、うん、どういうふうにしたらできるようになるかに切り替えた方がいいですね、うん、どういうふうにしたら鍵を忘れないか、どういうふうにしたら忘れないか、で忘れるっていう機能のところよりもどうやるかっていう工夫ですよね、うん、工夫、まあ、だからドラえもんのポケットに入ってるアイテムと一緒で、うん、いろんな考え方や工夫によってどうにか乗り切る方法論をたくさん知ってるっていうこと、うん、でそれを本人に求めるんじゃなくて一緒に考えた方がいいし、うん、やってみた方がいいし、まあトライアンドエラーしてる時に、まあ、自分に合ったやり方に当たればいいかなっていう、うんうん、そういう考え方の方が不注意はいいでしょうね、対処としては、はい、
うん、あとさっきね、その興味が持てない、はい、っていうことって、それは個性によって、それは ADHD だからということではなくて、うん、興味が持てないからどうしてもそちらに集中ができなかったり忘れてしまいやすいとか、うんうん、そういうことって あって、でも何でも多数派の人たちが興味を持つことに興味を持たなきゃいけないわけじゃないんじゃないって思った時に、うんうん、その興味が持てないからみんながやることになかなかこう入っていけないっていうようなことの場合は、何かそれを正すっていうことが必要なんでしょうか、
うんうん、それはなんかそれこそみんな違ってみんないいでしょうね、
うん、
まあ、今の、まあ、次の多動性衝動性とも関係あるんですけど、関心興味は結構移っていくんですよね、うん、タイプとしては。だからこう一つを突き詰めるよりは次のことに行きがちなので、まあ、さっき言った ASD 系の親御さんだったり先生だったりすると、すごく飽きっぽいとか、それからこうまあそれこそいろんな集中してもらいたいポイントがずれていくので、人によってこの子はこれには興味を持たないとかね。でも多分その自分の脳の機能の特性として、思考の仕方も動き方もね、幅広く浅くすごく範囲が広いんですね。やっぱりそれは非常に強みであって、一つのことをずっと極めて思考するタイプの方もいる一方で、うん、ADHD 系の方みたいに広く浅くふわーっていろんなことをすることによって分かることもあるのでね、うん、まあ、冒険するとか取材するとか、うん、まあ、そういう仕事とかとっても向いてると思いますしね、まあ、違うことを強みにいかに生かしていくかっていう思考に切り替えた方がいいんではないかなと思います。
希望が感じられます。希望が
本当に楽しい方たちなのでね、まあ、支援のポイントとしては書いておきましたけれども、時間を少しずつ短く区切って、ここまでにこれをするって、まあ、これ ASD のお子さんの支援と似てるんですけれどもね、ある程度見通しを持ってここで切り替えるってやっていくと効率よくねできると思います。で集中力短い方が多いので、決して多数派に合わせようとせず、自分らしいペースで学びやすい姿勢、それから学びやすい環境、学びやすいスタイルで集中を積み重ねていくというやり方がいいですね。まあ、一つの活動時間や集中力短い方が多いので、どれくらいだと思います？自分の集中力って、人によって
違う。集中するときもうずっと集中してますね、うん、そういうこともあるし、
ありますよね、
うん、そうですね、まあ、全然持たないときは2分とか3分
2分で切れちゃう。逆に切れちゃうときありますか？ 2、3分。よくお母様とかにおすすめしてるのは、宿題とかやってるとき一回測ってみたらいいですね、何分で切れるのか。だからそこよりやっても難しいです。もう5分で切れるなら5分で切り替えないと、で5分で違うことをやってまた戻るの積み重ねの方が実際にはできますしね。から長い時間ずっと単調なのが一番苦手な方たちなのでね、まあ、切り替え早くするっていうこと、ゲームみたいにしたり面白くするっていうことですね。それから繰り返し、短くすると褒めるチャンスが増えるので、うんうん、どっかまでやったらすぐに褒めるっていうことがいいかなと思います。
私も食事をしている時に本当にお行儀悪いんですけど、食べながら歩いてるんですね。でそれは小さい時はそうだったかどうかちょっと覚えてないんですけど、とにかく一口かじったら立ってなんか違うことをするっていうのを今もう現在やっていて、これは子供に何も言えないなって、うん、多分食べてることに飽きてしまうんですよね、
うん、私は例えばまあ、いろんな仕事をしているので、今あって思ったことをやるでやってあって思ったことをやるっていうことを良しとしてるんですよね、うん、だからその方が気がついたら全部きちんと終わってるって ていうことになるっていうのが分かっているので、そのでも私ちょっと若い頃はそれじゃダメなんじゃないかって思ってた時期もあって、うんうんうんうん、でもダメなんじゃないかと思わなければうまくいってるんだなっていうことを発見するわけですよ。あと本とかも5冊同時に読むとかね、うん、あの 今読みたいのはこれ、うんうんうん、で満足した瞬間に次のを読むみたいな、うんうんうん、そういうことがダメじゃないと思ってるけど、うん、あの誰かとお話ししていた時にそういうのなんていうかな、読み切らないんですよって一冊をっていうのをダメなことのように語られてた方がいて、いやダメじゃないのになと思った記憶が今ちょっと蘇ってきたの で、
ね、その本の読み方もにしてもその人それぞれでいいと思うし、うん、その作者の方はここまでって決めたかもしれないけど、うん、読者は別に途中で読み終わってもいいのかなって。私なんかも本当はじっくりやらなきゃいけない仕事を抱えてるんですけど、絶対に違うことをやってるんですよ、次の瞬間には、
うん、
でちょっとそこで満足したらまた別のことをやってまた戻ってくるっていう、うん、なんかサイクルがあるみたいで、
うん、
それを最近やっと気づいた。
だから一番の乗る集中できる、うん、美味しい楽しいって思えるところだけをこう重ねてってる感じが私は気に入っているっていう、
うん、とってもいい働き方でそれと学び方は似てます。だから結局その、うんうん、平均的な標準タイプの脳の人たちと同じやり方が合わないだけなので、うん、自分らしい学び方や仕事の仕方、自分らしいライフスタイルで自分のせっかく授かった人と違う、うん、まあ、打倒とか衝動とかっていうのも実はとても素敵なことなので、どういうふうに自分がね、うん、あの仕事の仕方も学び方もね、あのと人とは違うやり方をあの発見していったらできるかなって思っていったらね、とてもいいと思います、ね、
はい、
あのさっきすごくこう立ち歩いたりとか、うん、椅子ガタガタやったりとか、あの動きがすごく必要な方たちなのでね、あのおすすめは静かにするの先に持ってこないで動いた方がいいです、
うん、
先に動いて発散してからだと割と集中して座ってられるのでね、
うん、
まあ、そんな風に自分のこうことを理解していくというのは非常に大事だと思いますね、うん、というようなことなので、まあ、ADHD があると言っても素敵なことだということです。じゃあ、いいですか、
ね、安心してくださいということですね。
はい、はい
はい、
じゃあ、まあ、今週はその ADHD の素敵な自分を発見してみようと、はい、ちょうどぴったりと。で、みんなからね、忘れ物するとかね、多動だとかね、まあ、言われがちですけど、実はそれはとても素敵なことなので、ぜひ自分の中にある、誰でもあります、何パーセントかはね。はい、自分の良さを発見してみてください。
はい。はい、ということで、もうね、もういっちゃん喋りたくてしょうがなかったね。いっちゃんだけじゃなくて、私たち、あ、それ分かる。あ、こんなのもあるみたいな。
今発見したことがすごいありました。
あ、本当ですか、
うん。あ、そういう働き方でやっぱり良かったんだっていう。
ね。
背中押されました。
子育て中ってやっぱり それが第一子さんだったりとかすると初めての子育てだからこれでいいのかしらっていうような不安とかもきっとね、あって、やっぱりこう一般的な多数派の人と同じにした方がいいんじゃないかっていうふうに思いがちだと思うんだけれども、やっぱりこうやって学んでくる中で大人になってもたくさんいるよ、そしてそれが才能になってるよっていうことが知恵に入ってくると、まあ、大丈夫かなっていうおおらかな気持ちで、じゃあその才能をどうやって伸ばしてあげたらいいのかなっていうような好奇心に変わっていけたら、お母さんたちも楽になれるんじゃないかななんてことを感じました。
はい、
はい、ということで次回もとてもとても楽しみにしておりますが、ルーディのある子どもということですね。
はい、そうです
ね。はい、レッスン後さらに続きます。
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。